FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
7月というと、まあ、相当だんだん暑くなってくるです。で、暑くなってくると夕涼みが懐かしいとか、夕涼みというと、もううちわを手に持ってパタパタしながらというようなことが目に浮かんできますが、そういう季節っていうのに思いを馳せると、あ、夏には祭りがようけあったなというようなことを思い出すんですけど、今日はそんなことも含めて7月という月がどんな月であるかお話をしてみたいと思いますが、今日はそういうことのお話ということで、また例の民俗学に詳しい西尾さんお出ましいただこうと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
だいぶ暑なってきましたけど、はい、もう本当に本格的な夏というふうになってまいりました、はい、
そうですね。
まあ暦の上ではもうとうに夏ですよね
そうです、そうです
そういうことで、ちょっとこちらの番組ではそれを追っかけていくというふうなことになるかもしれません、はい、さて、その先ほどちょっと言いましたが、はい、これからなんか祭りが多くなるなというのは、この間もなんかテレビで祭りにぎやかに報道してました、はい、あれ何の祭りでしたかね。
そうですね、まあ、西宮で言ったらですね、はい、おこしや祭りですね。
おこしや祭りあります
な、はいはい、西宮神社さんのね、はい、江部さんが神さんがこっちへ、はい、だんだん鳴尾の方からやってきはる時に、まあ、休憩した場所っていう、
一旦休憩しはって寝てしまったという、はい、そうでしたね。
そうですね、お尻をつねられた江部様という神様が、うん、はい、っていうその、まあ、故事に由来して行われてる6月14日にね、おこしや祭りっていうのがありまして、
はいはい、
でちょうどその時は琵琶娘さんね、琵琶が授け物で参拝された方にお配りがあるんですけども、まあ、季節のものですね。
これはおこしやというのは西宮しかないですわな。
もちろんもちろん、お名前は違いますけど、はい、神様が休憩した場所は各地にいわゆるお旅所としてはあるんですが、
はいはいはい、
こうやって伝承と現在の行事が結びつけられて続けられていく、まあ、皆さんに、ね、まあ、語り伝えていくっていうことにはなりますね。
そうですね、
はい、
鳴尾の浜で、
はい、
まあ、漁師さんにあげられた
江
別さんが、
はいはい、
神のお告げによって西の方のお宮さんを作って、はい、そこへ祭れというお言葉に従って、はい、鳴尾から西の宮へこう、ね、運ばれてくる。
そう、
ね、でその途中で江別さんが寝てしまってお尻をつねって起こしたというようなことがある伝説で言われてますけど、はい、そのお休みになったところがおこし屋さん。
そうですね。
で、それわざわざお祭りになるわけです
か。そうですね。やっぱ神様に由来がある場所になりますので、
うんうん、
それは聖地というか清らかな場所として、その神様を信仰する人たちが、
はいはいはい、
その場所もきちんとお祭りをしていくという、
まあ、そんなことでおこし屋さんもありました、はい、それ以外にこれからお伺いしていく7月でいろんなまた行事があると思うんですけど、そもそも7月っていうのは別名で呼ばれると何という月になるんでしょうね。
そうですね、一番皆さんが読みやすいというか手紙のね挨拶とかにも出てくるのが、はい、文章の文と月、文月、
文月、
はい、文月もしくは文月、
は
い、という呼び方しますけど、はい、これは七夕の日ですね、7月7日の日に、
はい、
歌を読んで献
辞、
まあ、そういう行事がありまして、まあ、そのあたりとの絡み、の関係で、まあ、文月っていうふうな、まあ、月の名前になっていったっていう説が、まあ、主なところですね、はい、
昔はその 全ての意思疎通っていうか、はい、誰かに意見を伝えるというような時には文章を書かなあかん
と。そうです、そうです。
それから一番大事なことやったんですな、ふみ、はい、っていうのは、はい、
しかもそれをあの歌にしていく、
なるほど、
っていうのがやっぱり教養の見せ所といいますか。
本当ですね、
はい、
でそういう意味か。
まあ、あの音は同じでも、あの稲の穂が膨らむと、
はいはい
はい、穂が満ちるっていうところから踏み月というふうに言う説も実はあります。
なるほど。なんで踏み月や言うねん言うたら、はい、こういう理屈やでというのが他にもあるという、
は
い、
ありますね。
なる、
田植えが済んで、うん、だんだん背丈が伸びて、はい、あの穂が出てきてというとこですね、はい。まあ、これもあの7月っていうのは何度もお伝えしていますよね。 1,2,3 春、うん、4,5,6 夏 7,8,9 が秋なので、旧暦でいうところの7ってのは秋の初めになります。
秋の初めということで、はい、
なので、まあ、稲の穂も膨らむという、
あ、そういうことですね、
は
い、
時期的に当たると思います。
なるほど。七夕はっていう祭りがありますね、はいはい、これはあのどういう意味でこういう祭りができたんでしょうね。
これはですね、うん、まあ、あの7月7日、いわゆる明治に新しい暦、今のカレンダーが入ってきた時に、はいはいはい、もともとは旧暦、江戸時代前から あの日付でやってたのが、うん、あの7月7日であったんですけども、
はいはいはい、
あのそういう新しいカレンダーが入ってきて、まあ、いわゆる新暦の分になった時に大体1ヶ月近い遅れがありますから、
は
い、あの月遅れっていう考え方が日本の暦の中にはあるというのは、はい、あのいつも言わせていただいてるんですけど、なのでまあ7月7日だけしかないわけではなくて、あの日本各地には8月7日頃にあの七夕っていう行事をされるとこは結構多いんですけども、
そうですか、
はい、まあ、これは元は言えば奈良時代にあの伝わりました中国の宮中行事を元にしてます。さっきのあの踏み月っていう、踏月っていうあの月の名前のまあ元になった、あのいわゆる詩歌歌を歌って、献上したっていう、そういうあの基本的な行事っていうので、うん、宮中行事が、まあ、伝わってきてしていく中でいろんな、まあ、信仰とかと合わさってですね、うん、民間に広がって七夕という今私たちが思うような笹だけ立てて、うんうん、短冊つけてっていうそういう形に、まあ、主には大体江戸時代ぐらいに、ま
あ、
定着していくんですけれども、あの行事がありますし、それ以外にもあのその七夕 あの笹を立てたあたり縁側とかに、まあ、お供え物をしてという、うん、まあ、その民間行事として伝承されているので、七夕といってもあの一通り全く全国一律に同じことをやっているわけではない。
そもそもその七夕さんっていうのはどんなお祭り、誰と誰が何やらどうしてというお話こんなことも一つ押さえておきたいなと。
そうですね、七夕というのはですね、はい、年間にあの正月とか、はい、まあ、桃の節句、端午の節句というふうに5つある節句のうちの1つ、
ね、あ、そうやね、はいはいはい、
であの江戸時代には、まあ、江戸城でもあの祭りがあったりとかいうことで、してるんですけれども、はい、これ元は今言いましたように中国から伝わった、あのお名前がちょっと違うんですけどね、うん、気候伝と言いまして、誰かのお願いする子っていう字に、匠という字に、お葬式の口伝の伝っていう字ですね、うんうんうん、まあ、これはあの儀式っていう意味なんですけども、うんうんうん、あの気候伝っていう、まあ、行事、これが、うん、あの7月7日にですね、7本の、針にですね、うん、糸を通して、うん、針仕事を行う。でこの日にお祭りすることで、針仕事の上達を願うとい う,
う、
はい、お祭りがあの宮中の行事として伝わってきます、うん、これに伴って中国の古い時代の話で、
うん、
針仕事をしていた人、
うん、
いわゆる織姫ですね、
織姫、まあ、はいはい、
が恋をするんですね、
はい、
天の神様天帝に仕えていた牛使いの、剣牛に恋をします。ところがあの天帝がうんと言わなくてですね、
はいはい、
その恋は道ならぬ恋になってしまいまして、会うことを禁じられると、
はい、
で年に1回この時にだけ、天の川を挟んで織姫と天牛使いの剣牛があの出会うことを許される
はは、
で、年に一度この日が会う日であるというのでっていう、まあ、あの伝説がありますね。これもあの一緒に日本やってきまして、で日本の複数のこの 人と人が出会う、そういういろんな伝説に合わさる形になって、うん、今のような、織姫と彦星という言い方での七夕行事として、まあ、ベースのお話が、まあ、長いことかかって出来上がっていくということですね。
なるほど、なるほど、はい、昔小さい頃にはそういう話を親からよう聞いたりしましたけど、はいはい、あんまりこう聞かなくなってから誰もそんなことをあんまりしゃべらないようになって、
はい、まあ、イラストにはね、お店 の、 セールの時にちゃんと真ん中に天の川のキラキラのお星様で、
はいはいはい、
両側に男の人と女の人と彦星座手でいう絵はねいつも出てはくるんですけど、
そうですね、
まあ、それは見慣れてはいますけれども、うん、そこの元にどんな話があったんやっていうのが、はい、なかなかちょっと笑ってきづらくなってますかね。
そうですね、今僕もお伺いしたようにこうなんとなく分かってるようやけどはっきり覚えてないというような話、時々やっぱりそういうことをお話しするというのも大事かもしれない。
そうですね、なのでね、織姫さんがっていうのは糸を扱いますので、うんうんうん、いろんな色の糸を扱う、でそれが、まあ、笹にくくりつけるのに、うん、糸に見立てて短冊にして、うん、で歌を書いてってもいろいろ合わさってるのがこれでお分かりいただけると思うんですけど、
はいはい、
七夕の笹立てていろんな短冊ぶら下げて、
うん、
でそこには今はもう願い事書いてますけども、
そうです、ね、
はい、かつてはそういう歌を書いたりとか
は
してたと思いますので、
やっぱだいぶレベルがちゃいますね。い
や、親しみやすくなったというふうに思っていただくといいかもしれない
です、
う
んうん、
はいはい、
でその今お話に出た、
はい、
笹に飾るという、
はい、
その笹に飾るという意味が何か特別にあるんですか？
そうですね、笹もですね、いろんなこう身の汚れを払ってくれる意味もありますので、飾り終わった七夕の竹をですね、うん、そのまま海に流したりとか、身についたよろしくないものを一緒に流してしまうという、
は
い、
あ、なるほど、
日本人流すの好きなのでいろいろ
天の川だけに、その天の川に流すんかもしれませんな、
綺麗に水が全部綺麗にしてくれるっていう基本的な考えがそこにありますので、
まあ七夕一つ取り上げてみてもなかなか深いいろんな意味があるなという、飾り物にしてもいろんなものが飾られるけれども、はい、おそらくそれにも意味があるんやろうな、
ね、はい、特にお供え物で食べるものとしては、
はい、
じゃあそうめんを飾るんですね。
あ、そうめんね、
はい、でこの時期七夕祭りで地域によってはですね、うん、笹を両側2本立てて、
うん、
で間に紐を渡して、はい、そこにねそうめんをぶら下げるのがあるんです。
なるほど、
はい、なんでこの時期そうめんなのか、まあ、夏の食べ物ではあるんですけど、うん、6月とかにあたりにちょっとお話をしましたけど、うん、この時期ですね、麦が収穫できますね、
はいはいはい、
田植え前までギリギリ麦が実ってますので、うん、それを収穫する。
なるほど、
でその収穫したあと、まあ、お米やったら、うん、お餅になりますけども、
はいはい、
麦は、餅ではなくてそうめんとかそういう粉物になりますので、で7月のこの時期っていうのは収穫できた、麦で作ったそうめんを備えると、うんうんうんうん、だから麦の収穫祭だというふうな、
そういうふうにも
言われています。だから麦秋、麦焼きですね、
うん、
月期の名前にも6月とかねなってたと思いますけども、うん、そこにもずっと関わりが来ているわけですね、
うんうんうん、
祭りっていうのはやっぱりそういう、 こう前後の関係が、
はい、
形として出てきますので、うん、単独でいきなりっていうのはあまりないものですね。
ちょっと話変わりますが、
はい、
土曜の丑の日とか言いますよ、
はいはい、
そもそも土曜ってはどういうことかとか、なんで牛のうなぎを食べるのかという
食べ物つながりできましたね夏といえば、まあ、いくつか食べ物引っかかってくるんですけど、
はいはい、
やっぱり気になるところがうなぎやと思います。
うん、
はい、で実はその前にですね、夏といえば、うん、さっき の、 麦焼きっていうか麦の収穫ともか、はいはいはい、ちょっと引っかかる話なんですが、
うん、
ちょっとだけ遡りますと、半化粧っていうのをご存知ですか？
半化粧、はい、これも、はい、時々テレビの番組で言葉としては出てきたりします、
はいはいはい、
半分の夏の生きるとか、
そうなんですね、
そうでしたね、
そうですそうです、
半化粧と読むっていう、
はい はい、これあのいわゆる6月の21日か20、ぐらいの夏至から数えて11日目っていうのが、まあ、決まってるんですけども、そこからあの七夕までの5日間が、まあ、半夏生っていう、まあ、薬草がちょうど半夏っていう薬草がね出てくる時期ではあるんですけれども、はい、でまあその、田植えを終えて一休みして体を厭う期間なんですが、はい、でその時に出てくるのがですね、はい、旬のタコなんです。
タコ、
はい、明石ね、この辺はタコ有名ですけども、
なんでタコと関わりがあるん
で実はあのこの時期ね、赤の旬なんで、であの体をいとう、まあ、ごちそうの中にタコが入ってきて、
なるほどなるほど、
でタコの足って8本ありますでしょ、
はい、
でそのタコの足のようにこうひっついたら離れませんから、
はいはい、
あの植えたあの稲の苗の根っこがですね、うん、広がってきっちり根付くようにっていうね、願いもそこに入りまして、あやかってタコを食べると。
なるほど。
で美味しい時期ですし、で麦が収穫するこの時期が、うん、あのタコの美味しい時期なんで、うんうんうん、あの麦わらだこっていう言い方も
する。あ、そうですか。
この美味しいタコ、
は
い、でまずだから半夏生で7月の初めタコ食べて、で、七夕さんでそうめん備えて、
はい、
で今度来るのがですね23日ぐらいの土曜ですね。
なるほど、
はい、でうなぎさんになるわけです。
なるほど、7月はいろいろごちそう食べられる、
はい、やっぱり季節季節の行事に合わせてごちそうがありますので。
本当ですね、
はい、だから順番間違うたら飽きませんね。本当本当、話を遡らした理由はやっぱり食べる順番がありますので。はい、で、いよいよ暑さが増してきますので、
はい、
ちょうどあの今度はうなぎがね脂が乗って美味しい時期になりますから、
う
ん、
そういう意味ですか、
はい、そういうこう意味合いというか頃合いですね、はい、でこれは皆さんよくご存知の方があると思うんですけども、うん、なぜここの夏の土曜に、まあ、土曜って年間4回あるんですけども、うん、それぞれ立春立夏立秋立冬の、直前の18日間、
はいはいはいはい、
土曜という期間
なんです
ね。それの中日が中日なんですが、
うん、
そこはまたあの 日によってですね、牛と虎の十二支が振り分けられていて、
ほう、
で土曜の間の牛の日、
牛の日、はいはい、
これが18日間のうちにまあ1回もしくは2回回ってくるんですけども、
うんうんうん、
でその時にあの精のつくものを食べましょうと、江戸時代のまあ一種の宣伝ですね、
はい、なるほどな、
はい、あのキャッチコピーで、それがあの大変受けましてですね、
はい、
あのエレキテルとか発明したあの平賀源内がそのキャッチコピーを作ったと言われてるんですけど、
どんなキャッチコピーやったんでしょうね。
体を糸いどうたらこうだ、なんか細かい話、
うんうんうんうん、
はい、なんせあのこの時期にうなぎを食べると大変需要によろしいという
は
なんか作ったっていうのが話になっています。
あ、なるほど、
はい、なかなかあのその、お料理屋さんの経営戦略がうまく当たった、まあ、それが定着していって、もう今ではあの、ね、私たちの身近なスーパーマーケットでも、
うんうん、
もうバンバンあの予約とかで出てますので、
はい
はい、あの定着しましたですね。
なるほどな。やっぱりなんかそういう季節季節に食べるものをうまくこう決めていく、
はいはい、
でそれをまたうまいこと宣伝する人もいたという。
そうです。
なるほどね。他にもそんな話があったような気がします。
はい、あの季節は違いますが、うん、なんか甘いもんが似たようなやったような。
はいはいはいはい。
はい、でも、ま、あのまさに旬のものを食べるっていうのは、うん、うなぎに限らず体に良いっていうのは
いうことですよね、
はい、もちろんありますのでね、
うんうんうん、
はい、ですからあのもうそれがぴったりでしたし、うんうん、こうちょっとこう流行りかけるとあの新しいもん好き流行りもん好きの江戸っ子さんたちはあのどんどんそれにあやかろうとされますので、あ、
そうか、
はい、まああのそうやって口伝いでこう地域に広まっていって、
うん、
まあ、あちこちでもそういう風になって、
あ、そういうことですね、はい、いやいや昔聞いたと思うんですけど、うなぎを食べんねやでという話の後で、
はいはい、
同じようにうのつくもんやったらええからうのつくもん食べんねん言って、
はいはい、
何やそれって言ったら、あ、うどんとか梅とかウリとかあるやろって、
はい、そうですそうです。
なるほど。
あや、まさにあやかって、
そうですね、はい、あやかりですな、
あやかりです、
ね、でまあその時その時ちょうどその頃に食べ頃というか、
は
農産物なんかやったらその時にちょうど取れるもんなんかが選ばれるということになるわけです
な。
はい、いやいや昔何年か前にかな、
はい、
西尾さんとお話しした節分の日には巻き寿司食べるというのにちょっと似てるなという気がしました。それともう一つ次に、
はい、
言葉ですけど、はい、海の日っていうのが決められてますやろ、
はいはい
すね、これ7月ですな。
そうなんですね、
うん
はい、これはいわゆる国が定めた休日祭日の法律にのっとって、定まっているものですね。
はは、
はい、
これが7月、
7月になってますね。ちょうどいわゆる祭日、それまでの休日祭日7月が何もありませんでしたし、
そうか、
はい、そのあたり、まあ、その比較的新しい民族なので私実は苦手としているところではあるんですけれどもまあ役所というか学校の先生方大変でしたね。終業式前後に当たってしまうので。
なるほどな、
うん、学期末、1学期の学期末の日程がややこしくと、ややこしいと
学校休みになるから、
はい、先生のぼやきを聞いた記憶が、
あ、貴重な一日を潰されたということになるかも。
はい、
なるほどな。7月の第3月曜日やそうですね。それが、
はい、
それからまあちょうど夏休み前、
はい、
先生にしたらいろんなことでまとめもせないかん時期ということで、はい、困らはんの分かります、はい、
終業式がねずれることもあるでしょうしね、はい、
なるほど、
そういうのも
ありますですね。いろんな7月にはいろんな日があるなと思って、はい、七夕もあれば半夏生、それから土用の、期間がここに入ると、
はい、
海の日っていうのもあるという。で僕はこの時期でないとあかんのかどうかちょっと分かりませんけど、
はい、
暑中見舞いっていうのが、
はいはいはい、
まあ習わしになっております、これやっぱり7月のものなんです
ね。そうですね、っていう、うん、7月の後半からですね、
はい、
ここも8月、まあ、関西の人間は8月がお盆だというふうに思っていますけれども、うん、いわゆるこれって月遅れのお盆になりますから、
そうです
ね、うんうん、これカレンダーで、7月の15日っていうのが、まあ、本来のお盆ですから、
はい、
関東を中心とした地域っていうのはお盆行事ってそのものは7月、この7月の15日を中心にお盆行事があるんですね、
うんうんうん、
でも明治に入ってその新しい暦と昔からのこう暦、伝統的な暦を、まあ、両方っていうことミックスになっていったといいますか、うん、それぞれ結局新しいこう制度としては新しい暦カレンダーを使わないといけないんだけども、うん、生活のタイミングであるとか、
はい、
要するに季節感であるとか、それまでの慣習にやはりこだわるというか、まあ、引っかかる方も多かったので、まあ、関東を中心の話なんで余計ややこしくなったんですけども、関東中心の地域は7月カレンダー通り7月15日にお盆の行事はすると。でも、習慣的に盆休みっていうのは8月の月送りで、うん、やると。それがお盆を結局7月にやってもやっぱり8月に盆休みをやる、
はいはいはい、
このあたりがこう新しい暦が入ってきた中での、うんうん、まあ、妥協点というか広がったといいますか、だから関西の人間からしたら関東の人2回お盆してるっていうふうにね思いますけども、そういう、それに絡む形で、暑い中ですので暑中見舞いという、まあ、お伺いですねっていう、時効のお伺い、
元気でっかみたいな、はい、
っていう、で普段お世話になってるお盆の時っていうのは、
はい、
もともとはお世話になった方、うん、ご先祖様へお供え物をする、贈り物をするところから来ています。中元っていうのがそうなんですね、
うんうんうん、
お中元がそうなりますので、まあ、それに先立つ形で簡単なお見舞い、っていうことで暑中見舞いという、はい、で特に明治から郵便制度が定着していく中でそうしたいろんな年賀状も含めて、習慣としてはがきが売り出されたりとかしていきましたから、余計に通常の、まあ、日常の年間のご挨拶の機会ということで、 なってきたと思いますが、まあ、最近はねメールとかになってますんで、
はいはいはい、
はいはい、あの昔ながらのハガキの暑中見舞い、ね、残暑見舞いは減りましたですかね。
だいぶね、うん、それこそお正月のお手紙みたいなのもんよりも、はいはい、この暑中見舞いの方が減り方早いですな。
なかなかね、
年賀状はまだ残ってますけど、暑中見舞いの方はだいぶ減りましたですね。
そうですね。
その今のお話の暑中見舞いの意味をずっとお話しいただくと、
はい、
あの僕もう一つ引っかかるのは、
はい、
あのお中元というのがありますね。これはまあ皆さんいろいろ苦労してはるみたいですけど。このお中元というのはどんな意味があるんですか？
これはね、やはりあの元は中国 の, あの古い、
まあ、
民間行事なんですね、
う
ん、で教えていただいた師匠であるとかお世話になった方、うん、ご先祖に、
うん
まあ、お供え物、ご先祖には、まあ、ご挨拶に行きづらいですから、うん、その師匠とかお世話になった方へご挨拶がてらあのお伺いしてあの贈り物をするという行事、
は
い、でそこから端を発して、日本にもやはりあのお盆行事とひっつく形で、
なるほどね、
あの伝わってきます。
なるほど。
であのこれもあのちょうど昔のお商売人さんたちは、
はい、
まあ夏の お得意様への、
はい
まあ、ご挨拶みたいな形で、はいはいはい、あのやっていた。でそれがあ、まあ、ご挨拶が代わりに、夏の中元セールとかね、
はい、
いうことでやってたと思うんですが、
はい、
で年末はあの年末歳末セールっていう形で、
うんうん、そうそうそう、
はい、ご挨拶がありますけど、
そうそうそう、
はい、年2回の、まあ、そういう、特にあのまとめて払いますね。つけて買って、うん、年2回ぐらいのまとめ払いになりますから、
はははは
でその時に、まあ、あのご愛顧ありがとうございますということでお得意様に、これはお店の方から、手ぬぐいであるとか、
ええ、
うちわであるとかいうのを、
ええええ
まあ、お中元というかいう形でいただいて、
あ、なるほど、
はい、っていう、まあ、あのいろんなこうちょっとしたもののやり取りっていうのが、うん、この時期にあったと。
なるほど。あ、そうか、まあ、ちょっとあのお伺いしただけでもこんだけたくさんある。7月っていうのは大変な月やったんやなという
の、はいはい、何もないように見えて実は結構あったよという
ですね、
はい、
いやいや、それは仲間うち、
はい、
友達同士あるいは親子家族関係、まあ、そういうふうな中であのいろんなこう関係をあの和やかにしていくという、はい、人間関係の調節のための行事みたいなものがたくさんあるわけ
ですね。
まあ、それが今形だけになりつつも残っているということですね。
そうですね、
なかなかこの行事っていうのは人心優しい行事が多かったなというふうに改めてそうやってあの7月という月を見ると、
はい、
この月おろそかにはできんでという感じがいたします。今日はあの西尾さんに7月の、いろんな行事のあり方あるいは伝統的な習わしそういうものについてのお話を解説していただきました。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。